農場奈々と
ジェラート魚姫のせーの練馬っ子クラブ。
この番組は学校の先生北条奈々と
南京玉下げパフォーマー白戸よ姫の異色のコンビがお送りする地域密着型ラジオです。
はい、
はい、2回目が始まりました。緊張はどうですか？
してません。
ね、もう前回もかなり最後の方ぶっ飛ばしていらっしゃいましたね。カクテルの話とかめちゃくちゃ面白いなと思って。
急にあの走り出しますので気をつけてください。
そうもう、もう私にもついていくのが精一杯なんで、奈々さんにいろいろとお任せして今回も進めていきたいと思います。奈々さんどうですか、なんかありますか？この前ギリギリで話振ってしまったからあれだけど。
はい、何でも聞いてください。何でも聞きます。
奈々さん、マッサージとかって行かれますか？
マッサージは、月に1回行きます。すごいんですよ私肩こりが。もう本当に鉄板しょってるねみたいな感じで言われるぐらいなんで、本当すごいです。で肩こりは、聞くときは肩に手を乗せて、両手を乗せて、でぐりぐりこうね回してあげる、
回して
よく言いますよね。で左右回してあげるのが一番よく聞くらしいので、ぜひ皆さんお願いします。やってみてください。
ぜひぜひ皆様挑戦してみてください。私ね、実はあの私もマッサージよく行くんですけど、最近ちょっとハマってるのがなんかカッピングって分かります？
うん、分かんないです。
っていうなんか水玉っていうね、ガラスでできた玉をこう体にくっつけて、皮膚をキュッて吸い上げるやつなんですよ。なんかねこれちょっとこんな感じなんですよ、丸く。痛全然痛くないんですけどね。
あのそれあの15年前に私やったんですよ。
その時
はカッピングってかそういう名前じゃなくて、韓国の人がそういうのをやってて、背中に全部それをつけられてすごい あざになって、うん、残って、みんなからあのなんか違うの受けたのって言われるぐらいちょっとひどくなっちゃって、すごい大変な思いしたんですけど大丈夫です。後で
ちょっと残るんで、あと残るんですけど、1週間ぐらいさ切れて、結構体も体調が良かったんですけど、奈々さん大変でしたね。
私は本当に跡がすごい残ってて。
もうどれぐらい？
1ヶ月ぐらい。
ああ、すごい、何やられたんだろう。
でもすごい同じような丸い斑点みたいな大きいのがいっぱいついてます
。すごい苦い思い出だったんですね。
なんか痛くないんですけど、周りからすごいどうしたみたいな。
あ、確かになんかすごいですもんね、うっ血してて、
うんうん、
体が悪いところがあるとそこが紫どす黒くうっ血しちゃうんですよね。健康だとなんかうっ血しないらしいんですけど、うんうん、多分見る人が見たらもう何やったのみたいな、大丈夫みたいになっちゃいますよね。
じゃあ私悪いとこばっかりだったってことですね、きっと。
もう悪いものが出たんじゃないですかね。はい、
はい、またですかね。
それでは練馬っ子クラブスタートです。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットお送りしています。
はい、じゃあまたねりねりねりまのコーナーでーす。エリスがね、前回もいろいろとナナさんのことをこうねいろいろと聞きましたが、今回まだまだ聞きたいなところがいっぱいあるので、私がね一番興味があるところはまだ聞けてないんですよ。
はい、
だからねちょっとこういろいろと聞きたいなと思うんですけども、今回もどうですか？
はい、
聞いちゃっていいですか？
はい、
はい、私ね、この いただいたこれからね、こう履歴書みたいな感じの紙に一番、この真ん中の方にある、モテ活塾長っていう肩書きがすごく気になっていて。これは何ですか？
一人の男の子から始まったプロジェクトなんですけど、上司の人、その男の子の上司から頼まれたんですね、まず。なんか、24歳のイケメンの男の子なんですけど、なんかその子が、すごいいい子だけど、本当に女にモテなくて、どうにかしてほしい、みたいな感じで言われて、で、じゃあその子のためにプロジェクト立ち上げたみたいな感じですかね。
塾長。
はい。
何やられてるんですか。
内容的にはモテるためにまあ動くんですけど、私たちはで男性なので、まず男性は筋肉が好きじゃないですか。で、筋肉から、パーソナルトレーナーがいる。私、キックボクシングをやっていて、そこで知ったパーソナルトレーナーにお願いしてるんですけど、パーソナルトレーナーがまず、筋肉、その子のための筋肉を鍛えてあげて、で、自信を持たせる。で、私は外見、ヘアメイクなので、外見重視なので、髪型のやり方とか、髪の毛のセットのこととかをやってるんですね。で、今後やっていくのは、この前やったのは、モテる運転のやり方？
気になる。
怖い、元自衛官の人が隣に乗った、後ろに乗って、バンバン言うんですよ。お前こそんなんじゃ人死ぬぞみたいな感じで、人引くつもりかみたいな感じですごい言うんですけど、で、あと運転のやり方、ブレーキの踏み方、あと横に寄せるタイミングとかもすっごい細かく言うんですね。じゃないと女の人が助手席に乗った時に怖い思いをしたらモテないじゃないですか。なのでそういう部分も含めてモテ活塾っていうのは、いろんな人と、いろんな人が得意分野をその人に提供してあげて、その一人の男の子を最終的にモテるようにするような、モテ活塾です。
それは生徒さんというか受講者は一人なんですか？
今のところ一人なんですけど、今後やっていくんですね。
なるほど。じゃあ、今の一人の子っていうのは、だいぶ変わったんですか？
体重がまず15キロ落ちましたね、1ヶ月で。
1ヶ月で？
はい。その子すごく真面目ないい子なんですね。で、その子を、まあ最初にその子を集め、その子と他のメンバーを集めて、合コンみたいな感じで女の子の対応とかも見たんですけど、まあここがダメだよ、あれがダメだよ、そういうのダメだよ、そういう言い方ダメだよっていうのも全部言いながら、合コンみたいなこともやったんですけど、なんかそれも含め、今後、どんどんちょっとね、その子が成長していく洋服とかもね、全部指導していくつもりではありますね。
へー、本当に真面目ないい子なんですよね。私だと折れちゃって、なんか続かないかもしれない、なんか。その自分の合コン姿を見られるって、かなり、なんか、チームを晴らすみたいな。
でも、基本的に楽しく言うので、私もだからそういうのがダメなんだって、みたいな感じのノリで行くから、基本楽しくクリアできるってます。
なんか聞くと、なんかね、すごい、怖いイメージがあるけど、そういうことはないんですもんね。楽しく。変わっていくっていう、そういうのやってるんですよね。
そうです、そうです。基本的には、運転の時はね、私も隣、助手席に乗って怖かったんですけど、後ろの地元自衛官の人がね、バンバン言うから怖かったんですけど、でもなんか、でもやっぱりこう、その人のことを思って、命あるべきことじゃないですか、運転とかってね、モテる以前の問題で、人の命を預かってるから、その部分では厳しくね、言ってくれるっていう人がいるっていうのはすごいなと思って、勉強に私もなりましたね。
確かにこう、ブレーキの踏み方とかも、なんか急ブレーキを踏んじゃう人もいるじゃないですか、それが普通みたいな。それと私とかってすごいもう、車に酔っちゃうので、それだけでもう、なんか、 一日打つっていうか、もうデートどころじゃないですっていう風になっちゃうので、やっぱりブレーキの踏み方とかってスムーズだと、あ、この人すごくなんかちゃんと分かって注意して運転してくれてるんだわってすごく思いますね。
そうですよね。タクシーとかバスもそうですよね。乗ってて多分すごく分かると思うんですけど、なのでそういう部分ではすごい私も勉強になる部分あります。
言われるのはちょっと怖いですけどね。なんか自衛隊とか軍隊式みたいな感じですよね。なんかビリーズブートキャンプみたいな感じの、そんな感じの大変さがありますよね。へー、塾長。塾長何やっちゃってるんですか。面白いんですね。かと思ったらね、ちょっとこう、ご女性陣が好きそうなアイシングクッキー、バーバリウム認定講師っていう、ちょうどね、なんかこう、今 YouTube とかでもアイシングをして、その過程を動画にアップするとか、そういう方とかっていう人気でいらっしゃいますもんね。
ね、これはもともと私が親子でできることを提供してあげたくて、で、子育て支援とかに協力してたんですね。なので、それから、あと、私が資格を取ったらもっとヘアメイクだけじゃなくて、いろんなことも提供できるなと思って、資格取って、レンジも買い替えて、やり始めたんですね。そう。それでアイシングクッキーとかハーバリウムとかは、今でもたまに、親子で、パパにあげるよ、みたいな感じで、本当に、1年に1回ぐらいですかね、やってますね。
へー。あと、アイシングクッキーって土台から作るんですよね。あれ、皆さん土台から焼いて作って、そのイメージのあるデザインを。で、そこからまた、あれ、アイシングって砂糖なんですか？
砂糖？そうです、そうです。うん。溶かした砂糖に、まあ、アイシングクッキー用の砂糖があるんですけど、それに色をつけるんですね。で、文字とか形とかで、仕上げるみたいな感じですけど。
あと細いやつとか、先なんて言うんですかね。この、アイシングが出る先っていうんですか、あれが細かったり、太かったり、なんかいろいろとありますよね。
なので、それも自分で作るんですけど、自分で調整して、細かったり太かったりするのを作るんです。
へー。これなんかバレンタインとかいいですよね。
ねえ、もうなんか、毎年パパにみんなあげようって言って、うちの息子の同級生の子たちが来てくれるんですけど、だんだん、もうパパにあげたくないとか言い始めて、いやいや、そんなこと言わずにパパにあげようよって言って、毎年成長する過程が見れるっていうのも一つの楽しみですかね。
切ない話ですね。お父さんたちにはもうちょっとこうね、グッとくるような話でしたけど、ね、なるほど。このハーバリウムは、どちらかっていうと、女性にプレゼントしたら喜ばれたりとか、私も昔母の日にハーバリウム、母、お花大好きなので、もうなんかこう、詰め合わせというか、なんていうんですかね、なんか市販のそういうイメージとかがあるようなものを、購入して送ったことあるんですけど、これで作れるんですね。
そうなんですよ。あと私は普通のハーバリウムがちょっと、なんかあんまり魅力を感じられなくて、折り鶴とかを入れたりとかして、仏壇用にしようと思って、いろいろ入れたんですけど、マリとか。そうすると、なんかすごく仏壇用になったりとかするので、自分が実家に今帰れないじゃないですか。そういう人たちのために、お花も送れないから、ハーバリウム送ったりとかしてもらえればいいなと思って、友達にはプレゼントしたりしてます。
へー。紙とかを、あれ、ハーバリウムって油かなんかなんですか？水？
いや、特殊なオイルなんですけど、折り鶴の、金色の折り紙だったらいけたんですよ。
ああ、なんか普通なんか色がにじんじゃいそうな感じがするけど、しかも金だったらめでたくていいですね。うん、へえ。なんかもう本当に魅力満載のナナさんですけども、なんかこういうね、いろんな、この、なんていうんですかね、いろんな魅力を兼ね備えた方でございますので、また今後ともよろしくお 願いいたします。いや、いえいえって書いて、そんなことないです。本当に、本当によろしくお願いします。それでは、練馬っ子クラブ後半もまだまだ続きます。